皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
今日の物販ラジオは第92回目。先週に引き続きボードメンバーの萩原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
福利の法則ってあるじゃないですか。
福利の法則。
福利法則、うん、福利。
はいはい。
福利ってあれでしょ、年利ランパーが。
はいはいはい。
どんどん膨らんで、はいはい、すごい曲線で伸びていくっていう。投資の世界でよく言われる、まあ、雪だるまみたいに、倍々で増えていくっていう。で、福利の法則も、お金じゃない別の場所でも同じ法則が成り立つんですよね。
ほうほうほうほうほう。
で、何かっていうと、福利って 100% がちょっと乗っかって 105% になった部分の、そのはみ出した部分が、毎年ちょっとずつ福利で膨らむじゃないですか。それが長期に繰り返してると、もうどんどんどんどんすごい曲線になっていって、もうよく言う紙を半分に折り続けたら雲まで届くみたいな話とかしてます。
はい、ああちょっとそれは分かんないですね。
もうどれぐらいだっけな、紙を半分に折り続けると2倍2倍2倍2倍になるじゃないですか。何回だっけな、ちょっと待って、紙を42回折ると月に届くらしいんですよね。
え、紙を42回？
42回。
あ、出てきた。42回折れば月に届く。え、どういうことですかこれ。
倍倍ね、2倍2倍2倍
42
1回折ると2倍じゃないですか。その次 4じゃないですか、
はいはいはい、
その次8 16って持って、32っちゃう。その次は64っていう風に倍になってくるんで、途中からその伸び率がとんでもないことになって月まで届くんですけど、で基本的に金を増やすっていう前提で、この複利の概念をちゃんと頭に入れてやんないと絶対増えないんですよ。増えないっていうか非効率すぎるんですよ。例えば自分でもまだ10年前とか、駆け出しの頃は資金も少なかったから、その倍々で増やしてた、そのお金を、計画的に、でそれをもう予定組んでて、計算してどんどん増やしてって、この紙のごとく増やしてったんですけど、この複利で、なのでまあ今100万円ある人が、は100万円をまず200万円にできればいいわけで、200万円あったら今度400万する方法を考えればいいわけで、400万円あったら今度800万円にする方法を考えればいい、そうすると倍でどんどん増えていくんですよね。だからいきなり膨大な金借りて100万しかないのに金借りていきなり1000万作ろうって考えるよりは、別に まずに倍の200万にできるかどうかやってみればいい、
うんうんうん、そっからね、
はい、200にできたらこの400にしてみればいいだけの話で、うんうん、で、まあ、ちょっと話それたんですけど、うん、で福利って、うん、投資とかだと年利 5% とか、
はいはいはい、
10% とか、
うん、
高くてもオーレンバイトとか 20% とか、
うん、
年間今ある資金よりも 20% 増えるっていうの増え続けると、例えば今 100% だったらそこに 120% になったら、
うん、
その120にからまたさらに 20% 増えるんで、
うん、
どんどん倍々じゃないですけど、
うん、
伸び率がどんどん増えていくじゃないですか。
増えますね。はいはいはい。
それと同じで、日々やってることも、
うん、
自分が与えられてやんなきゃいけないことが100だとしたら、
うん、
ちょっと頑張って、
うん、
105ぐらいまで頑張っとくと、
うんうん、
その積み重ねが、福利でどんどん膨らんで、とんでもなく伸びていくんですよ。
はいはいはいはい。
例えば、
なるほどね。
情報発信してる人がそうなんですけど、うん、例えばその情報発信しなかった状態をゼロとして100だとすると、
うん、
人にも与えるっていうことをひたすらやってるだけで、うん、どんどんどんどん人が集まってきて、さらに情報が集まってきて、どんどんどんどん増えていって、
うん、
膨れのように膨らんでいったりするんですよね、うん、うちなんか昔からクライアントからお金払ってもらった額よりも、
うん、
可視化しないと存在価値がないと思ってて、
うんうんうんうん、それは言ってますね、萩原さんね。
だから会社員の頃からそうですね、うん、会社でもらった給料よりも稼げてるかどうかっていうのを自分で試算したぐらいなんで、
うんうん、
でただそれをやってるだけで 100% やんなきゃいけないこと以上にちょっとでも抜けてやってるだけで、それを繰り返すと、そのはみ出した部分が福利で膨らむんですよ。
うんうんうんうんうん、
多分これが一番成功法則だと思ってて。
なるほどね。
だこれが今やってることは何でもいいんですよ。多分皿洗いでもいいんですよ。
はいはいはいはいはい。
今皿洗いしてても、
うん、
この人がもう日本一、世界一の皿洗いになってると思って本気で皿洗いやってれば、
うん、
その必要以上の仕事をしてれば、
うん、
上の人から見れば丸見えなんで、
うん、
この人は皿洗いにしといちゃいけないってなるわけじゃないですか。
うんうんうん、
ホールやらせようとか、
うんうんうん、
そこでまた世界一のホールになってやるぐらいに真剣にやって、研究して勉強してホールっていうものを完璧にやったら、
うん、
また上の人から上に引っ張られるわけですよ、
うんうん、
管理者とか気づいたら店長になってみたいな感じで、
うんうんうん、
伸びていくのがもうどの業界でもそうなんで、
まあ確かにそうだな、
物販でも同じことが多分言えると思うんですよね。
そうですね。
まあ、一つはお客さんに売るサービスの提供もそうだけど、
うんうん、
自分のスキルアップっていう面でも、
うんうんうん、
いつも通りのことをやってるんじゃなくて、それ以上の勉強とかチャレンジをちょっとずつちょっとずつすることを重ねてると、
そうですね。
それが福利で膨らんでいくというか。これ福利で膨らんでいくんで、
うん
結果が見えてくる前にすごい時間かかるんですよ。
はいはいはいはいはい。
だからついついほとんどの人は早い段階でやめちゃうんですけど、
挫折しちゃうんですよね。
そうなんですよ。それがちゃんと継続させること、
それもわかるわ、わかるわ。やろうと思ってやるんだけど、やっぱ結果がついてこないから、なんかやっぱ途中不安になっちゃうんでしょうね。不安になるのと、はい、あと飽きちゃうのもあんのかな。
物販コミュニティとかも単純にもらってる額以上の価値は常に与えなきゃいけないっていうのを意識してやってるんで、一応
それはもうあの立ち上げの前から萩原さんそれは言ってましたよね。
もうそれ基本の基本で、商売のもらった額以上の価値提供できないんだったらやめた方がいいと思ってるんですよ。なんでそれやってるとやっぱり多分、
うんうん、
今のところは口コミで広がってもらえてるし、
うんうんうん、
だからそんな派手な1年契約とかで一気に何十万とかもらおうとしなくても。
そうですね、そうそうそう。なんかね、あるまあそのコミュニティ立ち上げる前にちょっとある人から聞いたときは、うん、もう 1年分前払いでもらっちゃったらいいんじゃないんですかみたいなことを私言われたことあって、
はいはいはい、
え、それってどうなのって思ったんですよね。
はい、
うん、で全然そういう先払いでもらうなんていうことは全く考えもしてなかったんですけど、当時も今もそういうことはないんですけど、やっぱりね、それはやっぱり萩間さんずっと打ち合わせをしててね、やっぱり価値のあるって判断してもらって、で継続してもらえればいいっていう、そういうね最初の話があったんで、もう全然そういう話があった時にはね、そういうことやろうとも思わなかったですけどね。
単純に辞めたいと思ってる人から金を取りたくないっていうだけの話だって、そう、辞めたいと思えた時点で情報の価値、存在価値がないわけだから、
う
んうんうん、そのせいでも辞めた方がいいわけで、
そうですね、
やってもしょうがない、やってもしょうがない、
そうそうそう、
なんで、まあ、単純、ただこれもやっぱ物販にで言うと、うん、結構ここも分かれるとこで、例えば単品通販、単品リピート通販ってあるじゃないですか、うん、単品リピート通販で1個サンプルを買ってもらって、うん、その後リピートリピート何回もしてもらうっていう仕組みで、うん、それだけ LTV ですごい金額いくんですけど、うん、でこの仕組みっていうのはものすごく画期的なんですよ、
うん、
サンプルスタートのリピートリピートで、
うん、
でもこれを勘違いしてやってる人たちが多くて、
うん、
リピートするわけもないような商品をサンプルで送って LTV を一生懸命上げようとしてるんですよ、マーケティングで。
ああ、なるほど。例えばどんな商品ですか？
あ、例えば悩み解決系なんて多いですよ。例えば、胸が大きくなる薬とか。
はいはいはいはいはいはい、はい。
なるわけないです、あんなの。ならないから解決されないわけで。でそれで YouTube が上がらないとか、はい、
うん、
リピートが来ないとか一生懸命悩んでるんですけど、
うん、
当たり前の話だって、
そもそも商品がダメだと。
そうなんですよ、
うんうんうん、
だどうしてもそれをやっぱ売んなきゃいけない、
うんうん、
っていう場合、うん、育毛商品とかの場合、うん、もうまあ育毛はそうでもないんだよな、
うん、
悩み解決系で、まあ、リピートは見込めない商品の場合、
うん、
一発目からセットで売るの、それ。
一発目からセットで売る。
はい。
はいはい、
3個セットとか、
はいはいはい、
4個セットとか作って、
うんうんうん、
まとめ買いしてもらって、
うん、
1人当たりの LTV を上げるんですよ、うん、顧客単価を、
うん。
リピートしてもらえないから、1回目で。
うんうん、
だこれがものすごい素晴らしい商品だったら、
うん、
最初サンプル、無料サンプルを送っても、うんうん、例えばどこでもドア販売しますなんてなったら一月無料ですよってみんなに配っても、
うん、
全員2ヶ月目から金払うわけじゃないですか、
うん、
でこれがどこでもドアを売るのに、
うん、
1年契約で50万ですっていう、うん、広告だったら買う人減るじゃないですか。そうすると収益率が低いんですよ、
うんうんうんうん、
どこでもドアの場合は、うん、無料サンプルで送った方が商品が本物だから、
うんうんうん、
最終の的な収益はその、
うんうん
うん、長期契約をまとめているよりも増えるんですよ、
うんうんうん、
でも商品が本物じゃない商品は、うん、一発目からセットも作って高単価で売んないと、ビジネスが回らないんですよ。広告費が採算合わないんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
なんで、まあ、物販コミュニティは、うん、どこでもドアの方に行ければな、うん、どこでもドアの方じゃないけど。
うん、そうですね。
で、ほとんどの情報商材とか、
うん、
塾とかっていうのも一括で
そうですね、
やるっていうの
も。そうですね。一括ですもんね。まあ、一括っていうか契約は、契約させて、あとはなんか分割払いとかってあるかもしれないけど、まあ、ほとんど、あれですよね、その塾のこの期間でいくらみたいな感じですもんね。
はい、
うん、
まあ、その中身がいいかどうかは言ったことないから分かんないけれども、
うん、
だこれがこの辺をちゃんと理解しておかないと、
うん、
またここも議論があるわけですよ、
うん、
まとめ売りが得するかとか、いやサンプルからのリピートで取った方が取れるよっていう議論があるわけですよ、
うんうんうんうん、
その議論の前にその商品が本物かどうかの問題があって、
だからその商品の特性というかね、うん、分かってないとダメですもんね。
そうなんですよね、うん、だからその場その場でやり方を変える、どっちかというとしょうもない商品をまとめ売りするっていうのは、
うん、
長続きしたいんですけどね。
だってうちの商品でまとめ売りしたってそんなね売れませんからね。
疲れますよね、
うん、
でもこのリピートが来るタイプのビジネスは本当にいいもんできたらサンプル提供でリピートっていうのはいいですよね。多分プロアクティブとかいいんだろうな、よくわかんないけど、
うん、うちの娘も買いましたよ。
そうでもない、
プロアクティブ、
そうでもないかな、
うん、どうなんだろう、なんかリピートはしてないですね、うちの娘は、
うん、
買ったけど
高いですからね、
うん、
ドクターシーラボとかいいかもしれないですね。
はははは、
知らないですよね、多分あんまり女性だったら多分見ない。
名前は聞いたことありますけどね、うん、なるほどね。でもやっぱりあのこうあの話最初に方に最初のね萩村さんが言ったのにちょっと戻っちゃいますけど、
はい、
やっぱりそのなんていうのかな、自分の中の軸があるから柱があるから、全然関係ないことは全くやってなくて萩原さんも、
はい、
うん、でその柱を一本作るときにはやっぱりそのね針とちゃんと組み合わせがいいものだけをこうね柱を立てるっていう感じなんで、はいはい、でまさしくその物販コミュニティがそれだったんかなって思いますね。
そうですね、うん、これはそうですね、うん、この参加してる人みんなが同じ状態になれたらいいなと思ってて、
うんうん、
自分のビジネスで得た情報をコミュニティで共有し合って、
ね、
みんなが共有し合って、うん、みんなで相乗効果で上がるっていうのが、
うん、まあ、だいぶそれになってきたんじゃないですかね萩原さん。
だいぶ最近あれですよね、いろんな人が協力してくれて、
うん、
情報も協力してもらえるし、
うん、そうそうそうそうそう。ね、だからこの物販から結構これから面白いことになりそうな雰囲気が漂ってるじゃないですか萩原さん。
はいはいはい。
いろんなね、ちょっとまだここでは言えないかな、言えないのかな、言えたり言えなかったりもあるかもしれないんですけど。
はい。
うん、なんかこう来年はまた物販も面白くなっていきそうな雰囲気が漂って
ますね。そうですね、
うん、年末年始にかけてなんかまたね楽しそうなことがなりそうな雰囲気ですね。
はい、はい、
うん、やっぱりこういう積み重ねなんでしょうねやっぱりね。
そうですね、
うん、で同じ方向に向かってる人たちがこう集まって、そうするといろんな、まあ、化学反応も起きてくるだろうし、共鳴もするだろうし、
まあ、化学反応が起きやすい状況をいかにうまく作っていくかっていうのがテーマであるのかなと。ネット上もそうですけど、
うん、
コミュニティ上でも本当に濃い情報は簡単には出てこないんで、
うん、ね、
やっぱり言えない情報ってみんな持ってるじゃないですか。
持ってますよね。
自分でもまだ言えない情報をたくさん持ってますからね。さすがに言えないなっていうか、
うんうんうん、
そういうのをうまく共有し合える場所っていうのを作ることで、
うんうん、
さらに良くなっていくんじゃないか。
そうですね、うん、そうだな。だから
情報って結局無形の価値なんで、
無形の価値ね。
例えば10人人がいて、1人が1万円を10人に配り合うってやったら、無理じゃないですか。例えばその1人が10万円を10人に配るって言ったら、まあ9万円1人みんな払わなきゃいけなくて、でも自分っていうのはできないんですけど、ただ情報だと1人が1個情報を出すことによって残り9人から9個の情報をもらうっていう情報交換ができるんですよ。そうすると情報のレバレッジがその900倍になるんですよ。まあ9倍か、900%、これすごいことだと思うよね。だからその自分が持ってる言いたくないようなレベルの情報を一つ出すことによって、みんなが持ってる言いたくない情報をもらえるっていう情報交換っていうのは、
一気に9個もらえちゃうわけですからね。
10人いれば9個、20人いれば19個、そうすると自分がずっと隠し持ったものを出すぐらいの価値もあるし、そこにまたすごい相乗効果が生まれる。
生まれますね。
まあこれまだ構想段階ですけど。またいろいろちょっといい情報が流れるように。
そうですね、やっぱり
ただこれがこういうので、その人たちだけ得するんかみたいな感じにならないように、あと全員ちゃんと情報が行き届くようにはしますけど、
そうですね、まあでもね、やっぱり情報を受ける側もいつも思うんだけど、受ける側もその情報の価値をやっぱ分かって、活用してほしいなっていうのはありますね。活用
して、そうですね、
してほしいなっていうのは、まあなんかこう、なんだろうな、まあその人の立場あるんだろうけど、それちょっとマスタープログラム見ればいいんじゃないのかなみたいなね。ありますけどね。
捉え方もありますからね、この一言をどう捉えるかっていう、
まあそうですね、捉え方もあるな。
一回だからまだそんなに伸び悩んでる人とかの相談とか受けてみたいですけどね。もうすでに情報は全員同じ情報が揃ってるわけじゃないですか。
揃ってる。
それで稼げる人と稼げない人が出てくる理由っていうのは、具体的に何なんだろうと思って。
なんだろうな。まあ人それぞれあるでしょうね。でもね。あるだろうな。なんかいきなり OEM やったけど、ちょっとその自分のレベルに合ってなくて、今つまずいてますみたいな人もいるだろうし。
多分お金のコントロールができてないんだろうなと思いますけどね。
ああ、基本ですもんね。
キャッシュフローとか。出た利益を年間でどれぐらいの利益を内部留保を作るかとかっていう計画的な
計画立てて、あとその進捗に対してどう進んでるかっていうのを見ていかなくちゃいけないだろうし、そういうのって
やっぱりなんか単品ツアーだと思ってまだそんなに稼いでない人がいきなりそこにドーンって行こうとするともう怪我するんですよ。
はいはいはいはいはい。
二段抜かしては怪我するんですよ。
そうですよね。階段踏み外しますもんね。
だからさっき言った話で、 100万円持ったらそれを200万にまずしてみて、うん、それができるようであれば400にしてみてって言って、うんうん、一つビジネススキル上げながら800にしてって1600万にしてしていけばいいんですよ、うんうん、これ2000万ぐらいになってくるとだんだん使い切んなくなってくるんですけど、
はいはいはいはい、
使い切んないというか、まあ、単純に倍にはならなくなってくる、
うん、
2000万から3000万になってみたいな、うん、だからそんなに焦んない方がいいですよね。
うんうんうんうん、はい、そん
でもね、長期にすればするほど、うんうんうん、長期にすればするほどお金稼ぐのって簡単なんですよ、
はい、
まあ、当たり前の話ですけど、はいはいはい、毎月2万円を年利 3% で100年運用すると1億4000万になるんですよ。
うんうんうん、山本さんなんか前言ってましたね。
はい。だからまあ単純に今の子供って100歳ぐらいになるんで平均寿命が。子供に今から毎月 3%、
はいはい、
まあインデックスとかの投資信託とか2万円ずつタバコ代だと思って入れとけば、で20歳ぐらいから自分で積ませれば、
うんうんうん、
1億4000万になるんですよ、
うんうんうん、
まあ、インフレ率とかいろんな問題が兼ね合いがあるから、
うんうん、
単純には言えないんですけど、いろいろ為替もあるし、
うん
うん、ただまあ理論上はそうなんですよ、
うんうん、
だからそんだけ100年という単位にしちゃうとたった月2万円じゃないですか、
うんうん、
2万円タバコ代並みなんで、
うんうんうん、
でタバコって結構貧しい人も平気で吸ったりするじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
2万円っていうのは無理すれば誰でも残せるお金なわけであって、だから理論上は全員が1億4000万作れるはずなんですよ、なんですけど、
だけど
明日までに1000万作れてたら相当大変なわけじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
だからそんなに別にまだ人生あとみんな50年ぐらいは生きていくはずなんで、焦らず積み上げていけばいいんじゃないかなとは。
なるほどね。
うちなんかあんまりドッカンと突然跳ねたっていうよりは、
うん、
12年ぐらいかな、
うん、
じんわりじんわりですよ、
うん、でもなんかその焦るって気持ちも分かるんですけどね。
焦ったって、うん、今いい条件入ったってどうせ使わないじゃないですか、条件も。別に早くたって遅くたって大して変わんないですよ。入ることさえ分かってれば。
まあ確かにそうですね。
より確実に入るかどうかなんですよ、どちらかというと。
まあ確かにそうですね。そうだ。
危険な橋を渡ってまで、ポリ行くよりは、確実な橋で、時間をかけて取った方が、どうせ1億あったって使わないんだから。今すぐ使う必要があるわけですけど。だから、うちなんか結構30年スパンとかで、だいたいお金の計画が立ってますね。
ああ、なるほど、なるほど。
うち余裕ですよ。
そう考えるとね、なんか型の荷も売りますよね。
ゆっくり舵切っていけばいいんで、
うん、あれですね、いきなりこう1億だ2億だってね、やんなくてもいいから本当に徐々にこう売り上げを上げて、最終的にはっていうか、どうなんだろうな、
ちょっとずつお金を積み立ててって、ちょっとずつスキルを積み上げてって、ちょっとずつ人脈とかもそういうのもちゃんと積み上げてって、ちょっとずつそういうのを毎年毎年少しずつ積み上げていけば、確実に上がっていくんで、だから焦らず長期スパンで計画立った方が、で、今 Amazon OEM が売れてるじゃないですか。こんなのいつか終わるんで、
うん、
初めからいつか終わると思ってやんなきゃいけないんですよ、
うんう
んうん、で終わった時に、どうすればいいのと思うかもしれないですけど、その時にお金がちゃんと積み上がってて、スキルが積み上がってて、それなりの人脈が積み上がってればどうにでもなるんですよ、また、
はいはいはいはい、
ただ何も積み上がらない人がいるんですよ。むしろ負債だけは積み上がったっていう人は。そうすると終わっちゃうから。ゆっくり確実に、沈着冷静に一喜一憂せず。
まさしくその通りですね、萩原さん。いつもいつも勉強になりますわ、萩原さんの話は。
いえ、とんでもない。
はい。ではでは、萩原さん、時間になったので、はい、次の方をご紹介していただきたいんですが、
はい。はい、
どなたを？
福岡の誠治君。
はい。
原野さん、は
い。ちょっと言いづらいんですよね。名前がね。だから私も誠治君、誠治君って言ってるんですけど、はい、10月にウェビナーをやっていただいて、
はい。
なかなか面白い内容で、私もウェビナーの会場にいたんですけど、
はい、うん、
なかなか研究熱心な方ですよね、誠治君も。
ああ、なんか、うん、すごいあれですね、分析が好きなんだなと思って。
そうですね、
はい、
うん、だそういう話なんかもすごくしてて楽しいなっていうか、
はい、うん、
方なので、結構福岡でもね、オフ会なんかで結構出ていらっしゃる感じなんで、
はい、う
ん、活動的な方なんで、ぜひぜひなんか機会があればね、いろいろコミュニケーション、
実績もかなりの実績を持ってるし、
う
ん、
そうですね、
はい、
単品通販じゃなくて、なんだ、かぶせ出品でもかなりガシガシやってた人ですからね。
はいはいはい、
うん、なかなか突き抜けてる、そういうところでいろいろな場面場面突き抜けてる人なんで、いろいろまた楽しいお話ができるかと思います。
はい、
じゃあ誠治君にメッセージお願いいたします、萩原さん。
また飲みましょう。
わかりました。
はい、
もう萩原さんに言われたら飲むしかないと思うんで。はい、じゃあ萩原さん、ありがとうございました。
はい、はい、
また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
はい、今日はありがとうございました。はい、失礼します。
失礼します。はい。